ある牧師の証ですけどですね、彼がまだ高校生の時です。クリスチャンであったおじいちゃんがですね亡くなった。でそのおじいちゃんが亡くなる直前のことですね。おじいちゃんはその病院のベッドでね、酸素マスクをつけたりですね、点滴のねチューブをつけたりしてですね、本当に声を出すのもやっとという状況でした。でもね、彼は一言言ったそうです。ああ、クリスチャンは死んでも生きるということが今やっと分かった。そういったかと思うとスーッとですね息を引き取ってそのまま亡くなったんですね。召されました。でこのおじいちゃんが最後に発した言葉、ああクリスチャンは死んでも生きるということが今分かった、この言葉は彼が直接聞いたんじゃなくてお母さんを通してね聞いたんですけども、彼はその言葉に大変大きなショックを受けた、ね、死を間近にしてどうしてそんなことが言えたんだろう。もしかしたらおじいちゃんは死ぬ直前イエス様のお姿あるいは天国を本当に見たんではないか。もしそうでなかったらそんな言葉は決してあの死の間際に出てくるわけがないと、ね、そして彼はそのおじいちゃんの発したこのたった短い言葉によって彼は天国があるに違いないと信じたんですね。そしてその今自分が牧師になってそのあの時以上にはっきりと天国あるいはイエス様を信じるようになりましたという、まあ、そういう証でした。さて今日の聖書の箇所はイエス様がラザロをよみがえらせるとこですね。死んで4日も経ったラザロがイエス様の一言によってよみがえった。よかったよかった、見たたし見たたしで終わる話ではありません。実はこのラザロの復活こそが実はイエス様が十字架にかけられる決定的なその分岐点といいますか、出発点になったんだということですね。そのことをヨハネは伝えているわけですけども、今日はそのことを踏まえながら3つのメッセージを受け取りたいと思うんですね。一つはまず最初に受け取りたいメッセージは不信仰の意思を取り除けなさいというメッセージです。不信仰の意思を取り除けなさい。イエス様はこうラザロをよみがえらせる直前にですね、周りの人々にこの墓の石を取り除けなさいと言われました。まあ以前にもね、イッサの時に申し上げたと思うんですけども、当時はね、獣や強盗に遺体が盗まれないためにその墓の穴を大きな石で塞がれてたんですね。それを取り除きなさいと。ところがマルタが言いました。いえ、もうラザロは死んで4日も経っておりますから、もう臭くなっておりますよ、ね、現代に死んで4日も経った人間がよみがえるわけが、よみがえるはずがないのではないんですかと言ったんですね。それを聞いたイエス様は一言、信じるなら神の栄光を見ると私は言ったではないかと、まあそのマルタを諭されました。皆さん、ここをですね見た時にですね、イエス様は自分の手で石を取り除いたんじゃなくて、それをマルタや周りの人々に委ねられたということが分かりますね。つまりここから一つのことが教えられます。それは主の技、イエス様の技を見ようと思ったならばですね、自らのその意志、すなわち臭くなってるから生き返るわけがないというその不信仰の意志を取り除ける必要がある、ね、そのことをここから教えられますんではないでしょうか。皆さん、私たちはイエス様を信じてですね、今日も忠実にですね礼拝を守ったり、あるいは奉仕をしたり、いろんな捧げ物をしたりします、ね、これはとても素晴らしいことです。でもいざイエス様から そのこの石を取り除けなさいと命じられたらですね、いやイエスはもうこれは臭くなっていますよと言って躊躇してしまって、イエス様に従わない部分もあるんではないでしょうか。もう一歩というところで不信仰という意思が顔を出す。臭くなってるからもうやめよう、もう今更石を取り除いてもダメでしょうという言葉が口から出てくるかもわかりません。そのように私たち皆さん一人一人の中に不信仰の意思というものがね、あるということがわかるんではないでしょうか。もちろんそれはいろんなその人にとってその取り除けるべき意思は違ってきます。ある人にとっては常識という意思かもわかりません。聖書にはいろんな奇跡に書いてあるけども、そんなことはもう何年でも昔の時代で、今の科学の時代にはそのありえないんだとどっかで思っているかもわかりません。あるいはまたある人にとっては経験という意思かもわかりません。ずっと私は祈ってきたけども何の効果もなかった、今更祈ってもしゃあないなとつぶやいて祈れないようになっているかもわかりません。またある人にとっては癒しがたい傷であったり、何かずっと抱いている何かのコンプレックスであるかもわかりません。でもどのような重い意志であっても御言葉を信じてその重い意志を取り除けていくならば、このマルタのようにあなたはまだ、あなたもまだまだと主の栄光を拝することができるんですね。一人の証を紹介しましょう。東京に荒川区というですね、その区がありますね。でそこで長年社会福祉の面で本当に素晴らしい働きをなさっておられる年配のクリスチャンの方がおられたんですね。みんなからも福祉の神、彼は福祉の神様だと呼ばれるぐらい慕われて尊敬されていた人でありました。でも彼はね、なぜそういうふうにするようになったかというと、実は彼は子供の時ですね、まだ戦争中です、その荒川区というところにですね、そのアメリカの爆撃がね、何百機もこう襲来してどかどかと爆弾を落としてですね、本当にこう町が全部焼けてしまった。彼はその時にひどい火傷を負ったんですね。両手の指がほとんど火傷でなくなってしまった。それどころか顔がね、ものすごいケロイドというんですかね、大きな火傷を負ったんですね。でね、そこで戦後もですね、そういう傷を負ったので彼はなかなか学校に行くことができなかった。そこで親がですね、まあ裕福と言ったらあれですけどですね、まあちょっとお金を持っておられて家庭教師を家に呼んでね、そして彼はその家庭教師を通して勉強していたんですね。でそういう体験によって彼はものすごく人と会うのが嫌になってしまった、ね、無口になり、ね、一日中朝から晩までずっと家の中で過ごしている、いわゆる引きこもりという状態ですね。ただ毎日来てくれる家庭教師とだけは話をすることができたんです。そしてその家庭教師の中の一人にクリスチャンの方がおられた。この方はある教会の長老さんでした。そしてその長老さんに誘われて彼は初めて教会に行くことになったんですけどもね、本当は行きたくなかった、人に会うのが嫌だから。でもこの長老さん、クリスチャンの長ね、この教師の方、他の人とどこかが違う、何かね、この日頃のその態度から感じるものがあった。そこでもしね、彼は思った、もしかすると教会には自分を変えてくれる、自分の人生を変えてくれる何かがあるかもある、何かがあるかもしれない、彼はそう思った。そしてついにある日意を決して日曜日初めて教会に来ました。教会に行ったらですね、ある信徒の方がニコニコしながら出て行ってですね、よくいらっしゃいましたと言ってですね、 彼の指のない手をですね、思いっきり両手でしっかりと握りしめた。不自然な形で。その時に彼はね、ああ、教会というところはこういうところなんだと感じたそうですね。分かったそうです。そしてそれをきっかけにしたから毎週喜んで教会に通いになって、ついにイエス様を信じて洗礼を受けたという、そういう証でした。教会というところはこういうところなんだ。この彼の言葉を言い換えますと、それはイエス様とはこういうお方なんだということでありましょう。指のない手を見て人はどう思うだろう、ね、醜い自分のこのね、やけどの跡を見て、顔を見て、人がバカにするんじゃないか、人から受け入れられないんじゃないか、そういうずっと彼は、ね、そのやけどを負ってから今までずっとそういう否定的な思いをにとらわれてきた。ちょうど彼にとってその指のない手とこのやけどがですね、重い石であったわけですよ、ね、でも彼は教会でのクリスチャンたちのとの交わりを通してイエス様と出会った。イエス様は自分がどんな状況であっても本当に全てを抱きしめて受け止めてくださるお方であると。誰も自分をね、お前なんか出て行けと言ってですね、この排除する人はいない、ね、イエス様は私をちゃんと受け止めてくださるお方であると。やっと彼はその重しを取り除けることができた。皆さん、そしてかえってそれがですね、そのイエス様によってね、そういう指がないとかひどい火傷とか、そういうハンディがですね、逆に神様に用いられて社会福祉といういわば天職としてですね、それをその人生を歩むようになったんですね。皆さん、ですからね、神様にとってはハンディとか障害とか重しとか、そういうものがかえって豊かに用いられる神の栄光を表すものであるわけですね。私たちもいろんな重しを背負っているかも分かりません。これさえなければいいのにとかね、本当に人と比べて引き目を感じてコンプレックスを持ってですね、本当にですね、こう卑屈になっている時があるかも分からないけども、そうじゃない、ね、イエス様はそんなあなたに、そのあなたの意思を取り除きなさい、そしたらあなたは栄光を見るよ、本当にクリスチャンとしての道を生きていくことができるよとおっしゃるわけですね。そのことをまず覚えたい。そして二つ目に受け取りたいメッセージは、このラザロの復活がイエス様が十字架にかかるきっかけになったということですね。イエス様の一言でラザロは生き返りました。町中大騒ぎになりました。そしてその情報はついにイスラエルの指導者の耳に入りました。彼らは集まって話し合いました。このままじゃ全てのユダヤ人がこのイエスを信じて彼を王様に担ぎ上げてローマに反抗する。そうするとローマ人の軍隊がやってきて自分たちはめちゃくちゃになる。自分たちのこれまでの生活も地位も財産も全部奪われてしまう。どうしよう。彼らはそう思いました、ね、しかしその時にカヤパという一人の大祭司がですね、一言言いました。あなた方は何も分かってない。たった一人の人が国民全体に代わって死ぬことの方があなた方にとって得策だということが分かっていないということを言ったんですね。さすがは大祭司、頭が切りますね。これはいわゆるスケープゴートということですね。スケープゴート、ね、何か不始末があったときに誰かに責任を押し付けてそいつをクビにすれば我々みんな安泰だという、そういう、まあ、考えですね。そのようにイエス一人を、に責任を押し付けて 彼を身代わりに差し出せば俺たちは安泰だ。ここに人間が持っているエゴイズム、自己中心、そのことがはっきりは現れてますね。人間はどこまで行っても自己中心の塊です。ところがです、この51節から52節読んだらね、こう書いてあるんですね。このことは彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけではなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのであると。つまりこれはカヤパの計画じゃなくて神様のご計画であると。神様は人間のエゴイズムさえ用いて、そのエゴの塊である人間を救おうとされたんだということです。これがどれほど大きな愛であるか。パウロは、この大きな愛を知ったパウロはあるところでこう書いてますね。正しい人のためにも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。正しい人のために死ぬ人はほとんどいない、その通りですね。反対にその正しい人さえ犠牲にして自分が得をしたいというのが人間の偽らざる姿ではないでしょうか。そんな私たちのためにキリストは死んでくださった。そのことによって私たちは神様と和解できて救われている、罪が許されている。なんとありがたい恵みであるか。これほどの愛を説いた、伝えた宗教、皆さん他にありますか？キリスト教だけですよ。イエス・キリストだけが成し得て人々に伝えることができるこの愛なんですね。そのことを覚えたい。そして三つ目に覚えたいことはですね、この蘇ったラザロはその後どうなったかということですね。まあ、この今日の聖書の箇所にはありませんけど、次の12章、ヨハネの12章の1節2節を見たらですね、宴会が開かれてラザロもそれに参加していたということがはっきりわかりますね。この姿はやがて私たちが行って天国でイエス様の宴会に預かることを表しているんですね。そこには本当に尽きないその感謝があふれている。皆さん、天国こそ私たちにとって一番大きな希望、一番大きな慰めですね。冒頭にそのね、あるそのクリスチャンのおじいちゃんがずっとイエス様を信じて生きてきた。でもそのおじいちゃんが最後に言った言葉、ああ、クリスチャンは死んでも生きるということが今分かったと。彼はどれほど素晴らしいね、想像もできない天国を見たかということですね。それと同じ天国に私たちも預かるんですね。そしてそのことを知れば、で私たちはこの世にどんなに辛いこと、悲しいことがあってもそれを乗り越えていくことができる。あるところに一人の母親がいました。彼女は朝から晩までずっと深く悲しんでいました。なぜか、愛する我が子を失ったからです。自分の愛する、ね、我が子が亡くなった。それからというも悲しみと惨めな気持ちと怒りで、なんで神がこんな、神様なんでこんなことしたんだと言って神様と怒り、そのことで心の中がいっぱいになってきていました。ある日 いつものように重く暗い心を引きずって野原を散歩していました。ふと前を見ると何十匹ものね、羊の群れがいることに気づいたんです。そしてそこに一人の羊飼いがいました。彼は羊たちをもっと豊かなね、この牧草地があるところに導こうとしていました。ところがその新しい牧草地に行こうと思ったら、そこにその橋があって、その橋を渡らんとダメなんですね。ところがその橋は今でも壊れそうな、こう耐えられない橋でした。羊たちはその橋を見たときに、誰もその橋を渡ろうとはしません、ね、躊躇している羊たちを見た羊飼いはある一つの行動をしました。目の前にお母さん羊に付き添っている小さい小さい子羊がいたんですね。その子羊をパッと掴んで自分の肩に乗せて、そしてさっさとその橋を渡りました。すると自分の子供取られたと思ったらね、その羊は、お母さん羊は慌ててですね、その橋をバーッと渡ってきたんですね。すると、あ、この橋渡っても大丈夫やと思ったその他の羊たちもザーッとね、その全員ですね、無事に橋を渡り終えたという、その姿を見た時に、その光景を見ていた彼女はハッとしたんです。この光景はまさに今の自分に対する神様からのメッセージであると彼女は受け取りました。それまで彼女はずっと神様に対して怒って、神様を拒否して、神様に背を向け自分の道を歩いていました。しかし今目の前の出来事を見て、自分の息子が取られたことの意味を悟ったんです。そして彼女は息子が確実に天国に移されているということを確信したんです。神様の目的は息子の死を通して私を神様の身元に導くことだったと悟ったんですね、うん、そしてそれと同時に、一人子を十字架にかけた神様の痛みと苦しみ、私のために大きな犠牲を払ってくださったその神様の大きな愛が分かったというんですね。彼女はそれから180度生き方が変わりました。拒んでいた神様を心から受け入れ、自分の人生全てを神様に捧げるようになりました。そしてどこででも神様を証しするようになったんです。そしてこの母親羊のように、彼女は多くの人々をイエス様に導く人となりました。イエス様は、あなたが不信仰の石を取り除くことを今か今かと待ち望んでおられます。あなたが神の栄光を見ることを待っておられます。このイエス様を今週も見上げながら、希望を持って上を向いて歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのラザロの復活のところからメッセージをいただきました。イエス様がこのマルタたちにおっしゃったことは、この石を取り除けなさいということです。不信仰という石、本当かなという疑う石、常識という石、またさまざまな傷という石、それを取り除けて第一歩を進むとき、あなたは神の栄光を見るとイエス様はここで約束してくださいました。本当にそのことを心からありがとうございます。私たちは現実を見てメッセージを受け取りながらも、なかなかイエス様に従いきれないところがあるものです。主よ、どうそのことを今日もう一度悔い改めながら、本当に主の力によって、主にその不信仰の意思を取り除けて、主に従うものとさせてください。 お一人お一人の上に、またそのご家族の上に、あなたの豊かな祝福と恵みがありますように。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アメン。